新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第718回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。小島社長、今回は私からいくつか小島社長についてお聞きしたいことをですね、質問させていただく特別会ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。今回は前回の続きの回となります。なんかちなみに、その、小島社長ってちょっと時間軸が普通の人より長めで見てるのかなっていう感覚もするんですけど、はいはい、それは生まれつきなんですか？
これはもう幼少期から、10代に、そうですね、10代、まあ10代とか、まあ10歳までもそうだし、10代も20代の経験からです。
経験から、
はい、運動、スポーツ、勉強、はい、何をやっても勝てなかったんですよ。つまり全く同じ条件で与えられたものを用意どんってやった場合、じゃあ神経戦略塾に何百人か入れ、まあいらっしゃってね、
はい、
その方たちでこれ1日とか2日で知識ゼロでできるもので競ったら、僕誰にも誰よりもにも勝てないんですよ。
うん、
結局同じ条件でやっちゃうと、
はい、
うん、だから僕学校の時は何一つ輝けなかったんですよ。まあそれだけが原因じゃないかもしれないですけど、そうってことは、なので、だけど1日だったら誰でもできるものって続かないっていうふうに気づいた、誰も、
うん。
でもそれ続けちゃえば、どこまでもいけるっていうことに、まあ30歳ぐらいで気づいてから、もうそっちに舵を切ったというか、もう勝てないんですよ。
結構気づかれるまで時間経ってますね。
経ってます、経ってます。もうだってもう10代も20代も、もうだから学生時代も不遇だし、もう大学だって、そもそもがもう、中退っていうか退学っていうか、
でもアメリカの大学行かれて
ます、ね。そう。でもドロップアウトして、強制送還されてますからね、っていうような、なんかもうビザが発行できなくなるみたいになっちゃったりとかってしたぐらいなので、うん、だからなんか全部中途半端だったんですよ。転職もいっぱいしてるし。まあ、全部、何にも成し遂げてこれなくて、で、いろんな経験から、もうこれ、やっぱり才能がある人ってごく一部いるわけですよ。うちの息子の私立の小学校でも、クラスにも何人か本当に、全国1番、2番みたいな子たちとか、全国1桁みたいな何万人もいるので、そういう子たちが何人もいるんですよ。そうすると、もうやっぱり見て、僕が見てても、やっぱ違うし、無理だし、やっぱり才能がある子たちっているんですよね。ってことは、僕の時も思ったし、今僕が親として、小学生とか見てても思うし、だから、やっぱりもう、自分、今も本当にそう思いますけど、だからってうちの息子にそれで分からせるのは、これまたこれで難しいんですよ。これって一回絶望しないといけないってことなんですよ。
そういうことですね。
つまり、夢見るなっていうことを言わなきゃいけないんですよ。うん、夢じゃなくて、全部平均以上取りに行けば結果的に、まあまあ勝てるよっていう、そういう選択をしろっていうことを言わなきゃいけないわけですよ。うん。でも、それって長期的に勝ち続けるというか、勝ち続けるわけじゃないです。長期的に生き延びるって言った方がいいですね。うん、ためにはすごい大事な考え方なので、それがまあ僕の場合は30歳ぐらいまでに何をやってもうまくいかなかった結果、短期で やるものだとダメ。だからって、じゃあ医学部に行って、じゃあ医学部入るまでにも、 ものすごい中学、高校とか中学受験から勉強して、さらに6年やって、さらにそこから10年とか20年以上かかるようなこともできない。うん、だったら、単純だけど誰もできないことだけをやろうっていう方向に行ったっていう、そういうのが運動だったりとかもそうですし。
その30歳の時に、一番最初に継続力で勝つなって思ったなんかやり始めたことって何かあったんですか？その気づきに至った何か。これいけるんじゃない？
あ、本読んで、本を読む、本を読んで、なんか、まあ僕は唯一自分がまあまあできたのは、その、セールスレターというか文章を書くことなんですよ。で、これも中途半端で、じゃあ小説家とか、そういう本だけで生業にしてる人から見たら全然勝てないんですよ。でも、パターンが決まってる、ある特殊な領域のライティングの仕方なんですけど、そこだけは、もしかしたら続くかなと思って、それをひたすらやり続けるんだっていう。
例の会社ですね。
そうですね、通販会社。うんうん、はい。そこだけはやり続けていたということと、まあ、あとは、なんか、いいか悪いかわからないですけど、昔から、なぜか本を読むという習慣だけがあった。
そうですよね。
うん、もうこれ、小学校の時から本はもう死ぬほど読んでましたんで。
結構難しい本も読まれてましたよね、幼い頃から。
読んでますね。で、僕はね、本を読むのだけは遺伝すると思っていて、どういうことかというと、
はい、
うちの息子が、まあ今小5ですけども、小4、特に今ぐらいだと、普通に大人が読む本しかもう読んでないので、なので、
小4でですか？
とか、今小5ですよ。普通に、じゃあ、例えばガラスの塔の殺人。
はいはいはい、
もう普通に、まあだから、小説もそういう小説も読むし、
へ
ー、まあ普通の、本を。
大人びた子ですね。
読んでるっていうので、だから、そこだけは遺伝するのかなと思いましたけど。
活字の総量と語彙量で言うと、ちょっとなかなか重たいですよね、あれね。
そうなんです。ただ、もちろんどこまで理解してるのか僕わかんないんですけど。
でも読み続けるという胆力があるってことですよね。
胆力というか、なんか、普通に読むのが
苦じゃない。
苦じゃないっていうのそうですね。まあ、そこを遺伝しましたけど、それ以外に、もう足がもう学年、これあれなんですよ。男子で学年で一番遅いっていうのも遺伝しちゃったんですよ。僕もなんですよ、これ。
小島社長の走り方可愛いですからね。
そうですよ。そこまで遺伝してしまったんですよ。よ
かったですね。
で、だって徒競走でですよ、一番最後に走る人って、他ブーちゃんなんですよ。まあ、ものすごいブーちゃんな子たち。それと走って負けるんですよ。
なるほど。遺伝しましたね。
これ遺伝したんですよ。で、ダメなとこばっかり遺伝したんですけど、縦笛、レコーダー、もう一切できない。手が押せない。押そうとすると、手がプルプルプルって言っても、そもそも授業にならないみたいな。
あ、そういう弱点もある、ね。
それまで、そこまで遺伝してますからね。
素晴らしいですね。もうコピーじゃないですか、もう。
はい、ですけど、
遺伝とはすごいもの。
本っていうとこ、本を読むっていうことだけはなぜか、そこだけなんかまともに遺伝したという。でもわかんないですけどね、遺伝なのかも。
まあ、習慣、まあ、パパがやっぱり毎晩ね、ソファーでやってるのを見て。
で、それも僕の本を渡してるんで、これ読め
ない。こんな分厚い読めない本を渡してるんです
ね。そうなんですよ。なので、もちろんビジネス書はね、やっぱり無理です。
うん。
うん、やっぱりもう感覚が、それはもう分かったんですよ。その、自己啓発もそうだし、そもそもがもうやっぱり、はい、あれって、そこそこな、なんか、いろんな経験をしないと、やっぱりそこはもう語彙力の問題じゃない。その、想像力とか抽象化の能力とか、自分の何かの経験値を抽象化させて当てはめたりとか、そういうことができないと、そこは無理なんだなってのは思いましたけど、小説は、まあ、いけるんだなっていう。
なるほど。
まあ、基本的にもう中学受験をするような子たちって、もう中学受験の時の国語って、大人でもわけわかんないのよ。もう絶対無理な。
現代文とかなかなか難しいですもんね。
小説だけじゃなくて、まあ、そういうトレーニングを、まあ、してるからってのもあるのかもしれないですけど、だから僕、遺伝じゃなくて、たまたま塾でそんなのを、もう、ちっちゃい時から嫌なほどやらされてるから、結果読めるようになってるだけかもしれないですけどね。
なるほど、
ね。でも、そういう、ちょっと戻りますと、はい、なんか、
読書術でしたけどね。
もう、はい、なんだろう、そういう環境を、まあ、作るっていう、なんていうんですかね。なんか、っていうのと、あとは、まあ、習慣化もコツがあるんで、はい、ちっちゃいことからやっていけばいいんですよ。
いや、なんか、習慣化って、はい、前もこれ、なんでできるんですかって聞いたときに、その、危機感がないと、みたいな話もちょっと出たんですけど、はい、その、習慣化できる人とできない人の違いって、小島社長はすごい得意じゃないですか、はい、何でも習慣化するの。うんうん、最初の一歩って小島社長ですら最初はちっちゃいんですか？
まず、マインドセットとして、自分がイケてるって思ってる人は習慣化できないです。
どういうことですか？
結局自分の才能に頼ろうとするから。僕はもう自分が完全に才能がないし、自分自身は信じてないんですよ。自分のやる気とか意志力がもうだって10代、20代も全部それダメだったから。だからもう自分を信じるっていうことをやめてるんですよ。だから自分の信じた自分の意志とかですよ。意志でやろう、はい、習慣でやろう。ダメだから、もう環境とか仕組みとかっていう、もうそこだけで自分を持っていくっていうの以外に人生を前に進めることができないっていうことに気づいてしまったから、そこのマインドセットがないと、生地自分が才能がある人ってね、習慣化ってすごい難しいんですよ。何でも自分の力で生きると思っちゃうから。
ちなみに、
はい、って思ってるんで僕は。
まあまあ、その、はい、なるほどって思ったんですけど、うん、その、わかんないですけど、例えばジムに通っていらっしゃるじゃないですか。
はい、
その仕組み化とか環境って、具体的にどういうことですか？
まあ、ジムもこれも前も何回か話しましたけど、僕はちょっとずつちょっとずつやってるんで、はい、すぐに成果を求めないので、
うん
うん、ジムに行くのも、まずはそのジムに申し込むっていうハードルがあるじゃないですか。
はい、
で申し込む前に、まずはそのジムのところを通るっていう、通って帰る。いや、これはこれ重要なんですよ。そこを習慣づけないと。
そうですよね。
そうなんですよ。で、申し込んだ後に、はいはい、そこのジムにとりあえず行って、だから毎日そのジムに行くだけ、行って見て、とりあえず座って、スマホとか見るだけとか、本を読むだけ。
それ本当にやったんですか？
本当にやりました。だって、ジムで運動するなんて毎日できないんですよ。でも、ジムに行って座るだけとか、あとは最近、僕が行ってるジムもそうなんだけど、それぞれの機械のところに QR コードがついてるんですよ。
はい、
で、それやると、やり方とか分かるんですよ。
はい、
で、まずは、どの機械からやったらいいかなっていう、計画なんかちょっと立ててみたりなんか、でもやらないんですよ。だから疲れないし、楽だし。僕が行ってるジムは2階建てなんで、まあ、上、まあ、1階と2階のマシーンとか見ながら、で、あとこの自転車漕ぐやつあるんですよね。で、なんか、ちょっと低い姿勢で足を伸ばしながら漕ぐやつとか、あれの上に座ってみたりなんかして、ちょっと本なんか読んでみたりなんかしてっていうので、とりあえず、毎日行くっていう成功体験を積むっていう。
その時って、でも、一旦運動しなかったなとか、行ったこと自体が丸なんですか？
行けたっていう。
そこが、
それはどういうふうにあれするかっていうと、いろいろ調べ、いろいろ、まあ、自分で考えた結果、
はい、
これはもう続かないものだっていうのがあるんですよ、誰も。
そうです。
だからもう行くっていう、
だから。だけでも偉いってことですか、
まあ、ゴール設定を低くするってことですね。
いや、理解はしたんですよ、はい、前回その話を伺ってね、はい。行くだけでいいよとか。はい、でも、ゴール設定を低くしたと頭では思っていても、うん、なんか心がもやっとすることありません？なんか。
それは多分、それがなんていうのかな。僕はだから、
ないんですか？
自分がいけてると思ってないから、いけたって、もうそう、もう自分がね、何でも全てできるスーパーマンだと思っていないんですよ。
私もでも思ってないです。
で、それが思ってなさすぎるから、だから行く、行ったっていうことだけですごいってなるぐらい、自己肯定感は僕高いんですけど、
そうです、
ね。自分を信じる力が、どうせお前なんかそんなにできねえよって思ってるんで、できるって思ってないんですよ。だから低くなるんですよ。できるって思ってないし、思えないし。
そこはでもすごく私もアグリです。自分はできないと思ってます、
そこ。そう。できないんだから、普通の人がやる階段を10分の1ぐらいにしようっていう。
そういうことか。なるほど。
そうなんですよ。
いやね、前回もこれ話伺っていて、うん、聞いてる皆さんも多分私と同じ気持ちなんじゃないかなと思って、うん、そんなハードル下げた簡単なことからやるのっていうので、なんかまだそこでもやっとして、なんかこう、なかなか結局ジムに行けない人多いんじゃないかな。
あとは僕なんかね、5年後とか10年後とかに報われること以外、やっぱり価値がないっていう、そこのマインドセットができてるから、
ね。あ、そっちですね。
はい。正直、うん3ヶ月で誰でも達成できて成果が出ることなんて、あんまり意味なくないですかって思って、だって誰でもできるから。ただ健康に関してはそれでも意味はあるんですけど、でも資格なんかも、だって半年で取れる資格なんてもクソの役には立たないじゃないですかっていう。
そうですね。
はい。なんか長期的にできるものが価値があるっていう、なんか、 ロングタームでも考えるっていう、それは身に、それ、そういう感覚になったから、まあ、まあ、
そうですね。
さっきの話に戻りますけど、それじゃないと、もう勝てないっていう、弱者の戦略なんですよね。
よくおっしゃってましたよね。台風の日とか、その雨がめちゃめちゃ降ってる日とかでジム行ってて、誰もその日に限ってジムにやってる人がいないと勝てたって思って。
月曜日の朝の雨降ってる時って本当にいないんですよ。うん、もうそもそもが3人ぐらいしかいないのに、1人も、もう、それ、その、いつも同じおっさんたちなんですけど、その奴らすらいないわけですよ。
うん。
ってことは、そういう謎の優越感というか。
うん。そうなんですよね。
うん。
そう、小島社長の優越感が発動するポイントって、いつも話聞いてると、ちょっと独特だなって、そこに越のポイントを持っていると。
そうです、そうです。
逆に言うと、そのエネルギーを回せさえすればみんなやる気にもなるし、
うん、
自分もそこをトレースできたらいいのになーって思いながらも、まだちょっともやるっていう、なんか、そこなんだっていうのがね、うまくちょっとごめんなさい、伝えられないんですけど。
そうですね。やっぱどれだけ、やっぱりそうですね、うん、短期で、短期なものが価値が低くて、長期的なものが価値が高いかっていう。そうですね、あとは、その運動も結局運動のって本じゃないですけど、全部その科学的に効果があるみたいな実証されてるもの以外は、僕はあんまやる気にならないですよ。だから自分が実験台になりたくないんですよ。もう明らかに世界中のありとあらゆる、まあ頭がいいお医者さんとか研究者の人たちが、もうこれはもう 100% 確実だよねってやれば。
さっきおっしゃってましたね。
それしか選んでないんですよ、僕。
メカニズムを知ることは習慣化することにつながるっておっしゃってます、ね。
うん、ってことは、メカニズムがないっていう時点で、その一人の人のたまたま才能とか偶然とかの成功体験でも、そんなもん全く僕は興味もない。
うん、
なぜかっていうと、自分ができないから。
うん、はい、そういうふうにつながってるんですね。
だから確実なものしかやってないっていう、だから、チキンな感じなんですよ。全部。だって、まゆみさんわかると思いますけど、僕がやってることって、まあ、確実なことしかやってなくないですか？
はい。
なんかトリッキーなこととか、気合とか根性だみたいな、才能に頼るみたいなことって多分一つもやってないはず
なんですよ。一切ないし、リスク管理かなと思ってみて
ください。できないから。
うんうん、
そうなんですよね。
一個一個は確かに本当に難しくもなく、うん、淡々とやるだけっていう、本当にね、食事とか睡眠とか、うん、読書とか、ライトをどうするとかもそうですけど、うん、それがね、ちゃんとやる気につながっている、やる気っていうか、そのメカニズムにつながって接続してるっていうところですね。
だから、ちっちゃく1個成功したものにくっつけてってるだけなん
です。なるほど。
まあ、あとは、もう1個はもう目的を変えてるというか、
はい、
そこでオーディオブックを聞いたりとか、
うん、
僕その、運動してる時だけは、ネットフリックスとか見てるんですよ。
そうか、そうか。
そっちを見るためだけに。
ご褒美を別でぶら下げてるんですね。
そうです。だから僕は多分、携帯を何にも見ないでくれって言われて、つまんないテレビだけ、
はい、
目の前に置いてあるモニター。あれだったら僕多分、運動できないです。
うん、
だから、やっぱり、なんか、他の目的っていうのを、楽しい目的をくっつけるっていう工夫はやっぱしてるんですよね。
そうか。そう、謎だったんですよ。小島社長、アニメをご覧になるし、うん、なんか漫画もお読みになったりとかもするから。
僕もだってスパイファミリーのアーニャのファンで。
そう、いつ見てんのかなって思ったら、その運動の時とかは見てるんですね。
運動の時に見てます。
なるほど、ね。
運動とか、あとたまにその公園とか危なくない場所を歩いてる時。
はい、はい、はい。なるほど。
だから、運動じゃなくて、そっちを楽しいっていう方をセットにしてるという。
なるほど。そこを仕組みかとか環境って呼んでた、
は
い、
だから、意志の力には頼らない。
あ、むしろそれやったらご褒美で動画見れるっていう。
やったらじゃないですよ。同時
にね、うん。
で、僕は絶対続かないと思ってるのは、それをやったらご褒美っていうパターンってダメなんですよ。
うん、
で、ご褒美っていうのが大体なんかいい、なんかお菓子を食べようとか、そのご褒美って普通良くないことのはずなんですよ。
そうですね。
だからご褒美っていう考えだと続かないし、
うんうんうんうん、
そうなんですよ。
なるほど、
うん。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第718回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を 経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。